い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
木曜日の朝ですね、4時半頃起きてちらっとネットニュース見たら、トランプ大統領がね、自動車関税を日本時間の午前5時に発表しますよというホワイトハウスの発表があって、早いなと思いながら待つこと1時間20分、なんといういい加減なね発表時間だと思って、この問題については後で申し上げますけれども、相当乱暴だなというふうに思ってます。最近もこの局の番組で申し上げたんですけどね、関税付加によって救われる産業ってのはほとんどないんですよ。アメリカは鉄鋼、アルミ、自動車と関税かけてきたんですけど、復活するのかな、僕はしないと思うんですけどね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職、マネージャー、必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は輸入自動車に対して 25% の関税をかけると発表しました。日本からの輸入車も対象になり、来月3日に発行します。一方、トランプ大統領が来月2日に公表する見通しの相互関税の標的を絞り込む可能性が指摘されています。ダーティー15と呼ぶ高関税や非関税障壁が残る国、地域が中心になる見通しで、日本も対象に含まれる可能性があります。
日本はですね、毎回トランプ関税から逃れられるんじゃないかというですね、期待を持つんですけれども、多分裏切られますね、4月2日もね。アメリカ日本の召喚集についてですね、昔から非関税障壁だと指摘してきた分野がいっぱいあるわけですよね。から期待しない方がいいんじゃないでしょうかね。
ウクライナへの侵略を続けるロシアとの停戦交渉に臨むアメリカトランプ政権は、国会での船舶の安全航行の確保や武力行使の排除でロシア、ウクライナ両政府と合意したと発表しました。一方、ロシア大統領府は今回の合意発行の前提として、食料や肥料の国際取引に関わるロシア農業銀行などへの制裁解除のほか、西側主導の国際送金システムへの復帰を要求しています。
トランプ大統領は口を開くとですね、ロシアとの交渉はうまくいっていると、ゼレンスキーともうまくやってるんだということを言ってるんですけれども、実態はですね、ロシアはほとんど1センチも動いてないということですよね。木曜日のニュースによれば、北朝鮮はまた3000人ほどロシアに兵士を送るということらしいです。ということはロシアは戦争を継続する意思だということですよね。
アメリカ軍が今月15日に実施したイエメンの新イラン武装組織フーシ派への武力攻撃の情報が事前に外部に漏れていたことが分かりました。国家安全保障担当のウォルツ大統領補佐官が暗号化メッセージを送れるアプリシグナルのグループチャットに誤ってジャーナリストを招待していました。トランプ大統領はテレビのインタビューで、彼は良いやつだと話し、ウォルツ大統領補佐官を擁護しました。
彼は良いやつだっていうこととミスを犯したっていうことは全然別だと思うんだけどね。歴代政権の中でも例のないようなダダ漏れ政権になってきたということだと思いますね。
日本経済新聞社とテレビ東京が今月21日から23日に実施した世論調査で、石破内閣の支持率は 35% と、今年2月の前回調査と比べて5ポイント低下し、昨年10月の政権発足以来、初めて4割を割り最低を更新しました。内閣を支持しないと回答した割合は7ポイント上昇し 59% でした。この水準から数字を回復するのは容易ではなく、政権運営に黄色信号が灯った格好です。
黄色信号灯ったまんまじゃないですか。青になったっていう話は聞いたことないな。それほど支持率が高かったことはないと思います。本来はね、与党内野党という立ち位置で自民党内で一家言ある政治家と見られていただけに、もうちょっと今までの自民党の政治家とは違う政治家になってくれるんじゃないかという期待があったけどもね、食事会で一人10万円の商品券を渡す政治活動ではないですって言ってるけど、そりゃ無理でしょう。官邸で官房長官呼んでやってるわけだから。
2024年10月から12月の世界新車販売ランキングで日産自動車の順位が1年前の9位から11位に後退したことが日本経済新聞の集計で分かりました。市場のニーズに合った新車を投入できておらず、アメリカや中国で販売不振に陥りました。日産自動車が四半期ベースの販売台数でトップ10圏外になったのはデータを遡れる2004年以降で初めてです。
日産自動車は苦境だ苦境だと言われているのはですね、数字で現れたということだと思いますね。新社長ね、次はこれを出すんだとかですね、新車を次々にメディアに紹介してるんですけれども、あ、これは乗りたいっていう車なのかどうかね、私は見た瞬間ですけれども、車って乗ってみなきゃわからない面があるんですけど、まだ玉不足じゃないかなという気がしますよね。
全国で市街地再開発の計画見直しが相次いでいます。日本経済新聞の調査で、進行中の事業のうち8割弱で完了時期の延期や費用の増加が起きていることが分かりました。資材価格の上昇と人手不足が要因で、平均で期間は 2.7 年延び、費用は2割膨らんでいます。
これはどうなるんでしょうね。この間の建設コストの上昇っていうのは凄まじいものがあって、例えば麻布台ヒルズのですね、イーグラの交差点に近いところに建設予定のビルではですね、建設会社が大きな痛手を被ったと言われてますし、桜ステージもですね、だいぶコストがかかったと言われているし、今私が一番関心あるのは中野サンプラザですよね。私も近くに住んでいたことがあるんで、確かに古いなと、建て替えはですね必要だなと思っていたんですけれども、音楽とはね、大きなイベントができる会場だったので、そういう会場が残るかと思ったらですね、それ作ってたらコストが割に合わないということでですね、練り直しということに今なってんだと思いますよね。今後もこういう行き詰まり案件ってのは出てくるんじゃないでしょうか。
マイナンバーカードに運転免許証のデータを一体化させるマイナ免許証の手続きが各地の運転免許試験場などで始まりました。住所変更の手続きがワンストップで済み、免許更新時の講習をオンラインで受けられる利点があります。一体化は任意で、現行の免許証を持ち続けることもできます。
僕はしばらくやりませんね。だってね、トラブルがいっぱい起きてるってでしょ。しかも免許更新時の講習をオンラインで受けられる、5年に1回の話だから、府中まで見学に行ったっていいじゃないと僕は思ってるんですよね。やりたい方はどうぞっていう感じなんだけど、つまりマイナンバーカードっていうのは免許証を持ってない時に顔写真があるので代替になりますよという面が身分証明書的にはあったわけですよ。それ一体化して、それなくしたらどうするんですかねと僕は思いますけどね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？ 投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはトランプ大統領が輸入自動車に対して 25% の関税をかけると発表しました。来月3日に発行します。
自動車と部品と言った方がいいですよね。というのは部品こそ重要でですね、例えば日本がエンジンだけ輸出してアメリカで組み立てても、そのエンジンに 25% かかるわけなので、非常にコスト高要因なんですよね、はい、で、日本ではあんまり報道されてないんですけど、どうもホワイトハウスのエグゼクティブアクションズっていうのを読むと、カナダ、メキシコから陸続きで輸入される部品はこの 25% から除外されるとも書いてあるんですよ。で、それはどういう意味かというと、アメリカの自動車メーカーでカナダ、メキシコに部品工場を持つ自動車メーカーが多いんですよね。故に部品は除外するということをトランプが最後に入れたんではないかなと。ここの文章の書き方はね、ちょっとわかりづらくて、はい、国境でその部品を見て検査官が税率を決めるとも書いてあるんですよ。これ実際に動き出した時にどうなるかわからない。でも完成品の自動車については4月2日から 25% かけますよと。で、日本からでもドイツからでも韓国からでもインドからでもアメリカ向けの自動車は全部 25% の関税ですと。単価が高い車ほど高くなるよね。
そうですよね。
25% だから、で、部品についてはね、まだわかんないことがありますよね。例えばトヨタのメキシコ工場からアメリカに輸出されるその部品はですね、除外されるのかどうなのかということなんですね。木曜日のですね、トヨタ自動車の株価を見ていると、最初安く始まってほぼほぼそれが安値に近かったんだけれども、始まりが2780円、で、安値が2771円、でも引けはね、高値で 2828.5 なんですよ。昨日の引け値と比べると、まあ100円以上下げた時期があったんです。これがね、朝10時過ぎだと思ったんですよ。でも見てると徐々に戻って、引け値は59円安の 2828.5 なんですよ。自動車税発表当日のトヨタの株を見ても、安値から反発してるんですよね。はい、つまりね、部品の部分がよくわからないところがあるっていうのと、トヨタは日本の自動車メーカーの中でも、米国内製造比率ってのは高いんですよ。で、私の記憶だと8割ぐらいあったのかな。他のメーカーはね、比較的米国内生産比率が低いんですよね。で、そうすると同じ 25% の関税であっても各社が受ける影響は違うということになりますし、トランプ関税にどのくらい準備ができていたかっていう問題もこれから出てくると思うんですよね。そういう意味ではその影響は週末にかけてと来週初め、あと4月2日っていうのは来週ですから、そこら辺にかけて具体的に出てくると。で、これはドイツでもフランスでもアメリカに自動車輸出してる国は全部影響を受けるので、世界的にどう対処するかという話になってきてるんですよね。でね、トランプさんがなぜ自動車に 25% の関税をかけるか、エグゼクティブアクションの7のところで見ると、つまりアメリカが巨額の自動車輸入を他の国からしているのは国家安全保障の問題であると言ってるわけですよ。それとの関連で言うとね、トランプさんはアメリカこうあるべきだと考えているんだろうと思います。で、彼が関税対象に選んだのは鉄鋼、アルミ、それで今は自動車ですよね。
はい、
つまりそれらの産業はアメリカを永遠に強くするために必要な産業だと考えている可能性が非常に高いと。でもね、例えばね、鉄をこれから本当に世界に伍していけるアメリカの産業として育てられるかって考えたらね、ほとんど無理ですよね。だって時間がものすごくかかる。これはこの番組で何回も言ってんだけど、人物金が必要で、しかも時間が必要ですよね。で、あとね、社会の美意識とか価値観も変わらなきゃいけない。で、アメリカの優秀な学生が、トランプが、鉄はこれから頑張るんだ、自動車はこれから頑張るんだって言って、その業界に集まって、切磋琢磨してなんか面白いものを出してくるのには、すごく時間がかかると思うんですよね。で、それぞれの国には、今ピークの産業ってのはあるはずなんですよね。つまり、 アメリカでは AI とか IT とかそういうところがめちゃめちゃ強い。日本は自動車でアメリカに対して黒字出してるって言ってるけど、日本はデジタルでアメリカに対してものすごい赤字出してるわけですよ。
はい。
で、それを無理やりね、均衡させようっていうのは、社会の変化の中で起きてきた産業の盛衰を逆戻しするようなもんですよね。非常に難しい話だと僕は思うんですよ。で、自動車はね、まだテスラとかそういう会社があって、可能性はあると思うし、テスラは EV の会社ですよね。で、トランプさん EV 嫌いなわけですよ。そこら辺が整合性がつかない。だから僕が思っているのは、トランプさんってすっごい古いアメリカ像の信奉者だなということですよね。鉄が強くて、アルミが強くて、自動車も強くて。で、そういう産業で労働者たちが生き生き働いて、比較的高い給料を得るのが、ゴールデンエイジだと考えてんじゃないかと思うんですよね。でもね、アメリカはね、空母一隻作れるかどうか、誰も確信が持てないほど造船業が衰退してるんですよ。だから一般教師演説の中でね、造船頑張ろうって言ってなんか新しい武力作ったんですけれども、そういうところに本当に注力して、例えば韓国なんかは狙ってるんですけど、技術を進呈しますよというような動きがあったらそれをもらうというようなのはいいんだけど、衰退しつつある産業を関税で守るっていうことは、人類の過去の歴史を見てもね、ほとんど成功しないんですよ。で、なぜだったら、守られて簡単に利益が出るから、努力しなくなるんですよ。努力しなくなると技術革新が進まなくなる。
はい、
日本は今までずっとアメリカからのですね、規制とかそういうものに受けてきて、その中でも頑張って、日鉄とかね、やってきたんだけれども、その中で技術が生まれてるわけですよ。決まりきった鉄ももちろん必要なんだけども、高品位の鉄というのがですね、必要な時代が来てるわけですよね。US スチールがアメリカで鉄鋼業を維持していくのは無理だと言ったのは、そういう鉄を作れなくなったからです。じゃあその技術をどこが持っているかというと、日鉄が持ってたわけですよね。US スチールがごめんなさいもう手挙げますって言って、日鉄が検討した結果、じゃあ日鉄が US スチールを合併しようかという方向が定まったと私は理解してます。だからそういう意味では私はですね、トランプさんがゴールデンエイジって言われている時代というのは、社会の価値観とかですね、美意識を変更せざるを得ないという意味で言えば、大変難しいし時間がかかることだと思ってるんですね。で、そうすると、ちょっと無理かな、というふうに思ってるんですよ。だからそういう意味で言うならば、失敗する可能性が高いし、その間に、アメリカの景況感というのは著しく悪化すると。鉄鋼で雇用増えるよって言った時に、じゃあどのくらい若者がですね、その業界で働きたいって手を挙げるのか、自動車産業に力入れるぞって言った時に、じゃあデトロイトの街がね、再び蘇るかっていうとね、私は無理だと思うんですよ。つまり労働力の水準って問題もありますからね。で、アメリカは今不法移民をものすごく追い出してるじゃないですか。
そうですね。
だから各国がアメリカに自動車工場を持っていっても、その業界で働ける人が出てくるわけではないし、要するにね、完全無人化工場ができるだけだと思うんですよ。つまり今までの自動車ってのは組み立てだったんだけど、今バシッバシッバシッってもう型で車を作っていくパターンがね、中国なんかでも出てきてるんですよ。そうすると労働者なしで製品作れるようになるので、そうするとね、その業界でまた多くの人が働けるようになるんだというトランプさんの考え方には無理があるなと。
そうですね。
だから私はかなり時間をかけてアメリカ経済は弱くなる可能性がある。そうするとね、さっきも言いましたけど、消費者の景気信頼感が悪くなっているし、株もですね、トランプ関税が発表されるっていう予測の中で、水曜日に大きく下げたんですよね。で、木曜日も下げましたと。だからそういう意味ではですね、中間選挙までにそこら辺どうやって彼は悟るんだろうかという気がします。
次はマーケットです。伊藤さん、今週の動きはどのように見ていらっしゃいますか？
はっきり言って日本株非常に強かったですよね。トランプ関税がスタートする直前までは、トヨタ自動車も相当上がってましたし、全般も高かったということでですね、何よりも特徴的だったのは、円がですね、日本の円金利の上昇にもかかわらず、円高に移行しなかったっていうことですよね。で、関税が発表されました、木曜日の朝ね。 で、その時トヨタは100円以上1回下げましたと。でも終わり値は59円安で終わりましたと。どういうことを意味しているかというと、マーケットは、あ、日本の最大の黒字の元がどう見ても減るんですかと。じゃあ日本は貿易収支の黒字をこれからもエンジョイできる国ではなくなりますよねというふうに考えた可能性が強いし、実はトランプ関税っていうのはですね、マスコミは大騒ぎしますけれども、それほど日本の個々の企業でどうなのかということを考えてみると、いくつか打撃になるなと思われるメーカーはあるんですよね。
はい、
だけども全体的に見れば、そんなに打撃にならねえだろうというふうに考えている可能性があると思います。
はい、
まあもちろんこのマーケットのセンチメントは大きく変わる可能性があるんだけれども、今こうなって日本の黒字がどんどん減るという段階になって、円高ファクターとしたら、訪日外国人客が1億になるぐらい、ね、円買ってくれるぐらいしかないのかなというふうに思います。戦後の日本の円高はほとんど日本の貿易黒字を背景にして円高が進んできた経緯があるわけですよね。で、まあこんな黒字出してけしからんということで円高のプラザ合意とかもあったんですけど、でも全体的に見るとですね、やっぱりマーケットの反応はトランプ政権が発足してアメリカ経済は大丈夫だろうと思っていたのがガクッとトランプ不況という単語まで出てくる中で、全体的にですね、相当予測しづらいものになっているということだと思います。まあそれはだから来週初めにかけてですね、マーケットがどう動くのか。で、相互関税っていうのはですね、例えば非関税障壁を何パーセントに考えるかによって相当違ってきますよね。この日本の非関税障壁がひどいというような決断になると、例えばホワイトハウスのレビットが言ってるような考え方に基づいて、日本は輸入の米に 700% の関税かけているっていうのはですね、間違った評価を下すと、これは相互関税は相当高くなる可能性がありますよね。で、ヨーロッパなんかでは相互関税はそれほど厳しいものにならないじゃないかという見方もあって、最近も株高かったんだけども、これもですね、じゃあどうなるのかというのはまだわかりません。だからそれ現地時間の4月2日に発表になるまで待たなきゃいけないと、
はい。
まあだから関税に関わる不安というのは続くんですけれども、よく中身を見てですね、実態への打撃というのをですね、まあ日本にとってのですよ、見守っていった方がいいかなというふうに思いますね。
そしてウクライナとロシアの停戦交渉ですが進みませんね。
思惑は全然違いますから、もうトランプ大統領はですね、進んだ進んだって言いたがっているように見えますよね。
そうですね。
出てくるたびにうまくいってるんだという話をして、はい、その前提としてはプーチンとうまくできるっていうような話をして、ガザでもですね、いや大丈夫だと言って、でもイスラエルはですね、停戦合意がまだ継続してるか継続してないかわからないような状況なんですけれども、ハマスがねじろうとしているガザに対して大規模攻撃を行ってですね、これって停戦って思わせるような状況になってるわけですね。で、ウクライナはですね、状況は、ロシアは引き続き戦いをやめるつもりはないです。やめるつもりだったら北朝鮮から3000人もとですね、兵士を送ってもらうことはないわけなので、だからウクライナもよく頑張っていて、ゼレンスキーさんはこう考えてるんでしょうね。なんかトランプさんはプーチンと取引したがっていると。でもプーチンって、他の、特にウクライナのような国の指導者にとってはですね、全く信用ができない、過去に約束したことを守ったことがない男だと。そういう男と軽々しい和平を結んでほしくないと思ってると思うんですよね。
はい、
そうするとですね、ロシアが実際的な立場を変えない中で、ウクライナ停戦ってできないんですよ。ないですよ、だって。よっぽどトランプさんが何か条件つけて、ウクライナを説得してね。でもね、ウクライナがね、今攻撃を受けている東部4州について領地であるということを放棄することはですね、国内的にも相当難しい話です。だからそういう意味ではトランプさんはテレビに出てくるたびに、いや、プーチンとはうまく話進んでんだよと言ってんだけども、私は相当時間がかかると思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、 食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今日なんかもそうなんですけどもね、このスタジオに歩いてくるまでにあちこち通るとですね、桜がねかなり咲いてきて、
はい、
その桜の下で訪日外国人が一生懸命写真撮ってるんですよまあいいんだけど、桜の花に手かけてる人もいてね、やめろやめろやめろと思いながらですね、歩いてるんですけれども、いよいよ日本はお花のシーズンになってよかったなというふうに思うんですけども、正直言ってね、
はい、
私はソメイヨシノ最近あんまり綺麗だなと思わなくなりました。というのはね、ピンクの色が弱くなって、
ああ白っぽい感じはしますね、
白化してるんじゃないかなと思うんです。で、僕が最後にソメイヨシノが綺麗だと思ったのは、この番組でも言ったと思うんですけれども、吉野千本桜をね、
はい、
非常にうまいチャンスで京都にいて見に行ったんですよ、早朝からね、その時は山全体がピンクになっていたんで、これは綺麗だなぁと思ったんですよ。それが終わって帰ってきた後、ソメイヨシノを見るたびに、あんまり綺麗じゃねえなというふうに思い出して、だからテレビ、ラジオね、全部ソメイヨシノは綺麗だ、綺麗だって言って、上の公園の桜綺麗だって、まあそれは綺麗ですよ。ね、花が一斉に咲くわけだから。でもね、最近はね、目がね、しだれ桜か、色合いのピンク色が濃い桜にね、行くんですよね。で、桜の木って300種類弱ぐらいあるってこの前見たんだけども、いっぱいある中のソメイヨシノっていう一種類じゃないですか。
はい。
で、僕はその一種類がね、子供の頃に比べて明らかに白くなっているというふうに思うんですよね。だから僕はね、ここら辺では楽しみなのは、やっぱりホテルニューオータニーの清水谷公園、
はい、
あそこは八重桜があって、八重桜はね、本当に大型で綺麗なんですよ。もちろん、ソメイヨシノ白紙ですよ。
はい。
だけども、皆さんどうお考えか知りませんけれども、自分の目で見て綺麗だと思った桜を見ていただきたいというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、始まった桜の季節でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
5月の末大阪に行くんですよ、
はい、
そう思って大阪調べていたらですね、大阪メトロが25日から顔認証改札をほぼ全駅で運用開始するというふうに書いてあったんですね、で去年の末からいくつかの駅で実証実験やってたんだけれども、それをクリアできたんでしょうね。だから25日からほぼ全駅にあたる130駅で顔認証改札機の運用を始めると。でね、これはね、事前に自分の顔をですね、認証してもらってなきゃいけないんですよ。でスマホでやるんですよね。多分東京からもできるのが5月の末なので、まだ実際にはやってないんですけども、東京はね、少なくとも私が知ってる限り東京メトロで、または山手線で顔認証パスというのはやってないと思うので、大阪に行った時にはですね、やってみたいなというふうに思います。どんな顔して写ってやろうかと今思ってるんですけどねというわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。